こんにちは、田村えり子です。今回は4月の TOEIC 公開テストを受けて気になったことを調べてみた雑談をお届けします。雑談なので TOEIC テストを受けてない方もどうぞお気軽にお楽しみください。 TOEIC 研究室聞くメルマガをお届けします。読む方のメルマガは url.toeic8.com/mm toeic8.com/mm こちらもね、登録して読んでいただけると嬉しいです。はい、こんにちは、田村えり子です。今回は2025年4月20日第387回 TOEIC 公開テストを受けて気になったことを調べてみたという回です。雑談なのでね、具体的なね、英語の問題についての話ではなくて雑談なので、TOEIC テストを受けてない方もお気軽にお楽しみいただければと思います。今回のテーマはスマホと 3D プリンターの話です。まずスマホの話題からです。TOEIC テストの初めのね、注意、テストを受ける上での注意の放送中に、今この時間にスマホやタブレットを一旦出して電源を切ってください。というのがあるのですけれど、その電源を切るときに、電源を切る前にアラームがオフになっていることを確認してから切ってくださいっていう風に注意する放送があるんですね。で、これちなみにね、すごく前は10年以上前かな、前は一人一人ね、試験官が電源切れてるか見て回ってた時代もあるんですよね。まあ、今はそんなことしませんけれども、まあ、そういう電源を切ってください。その電源を切る前にアラームがオフになっていることを確かめてください。オフにしてください。っていう放送があるんですけれども、これすごくね、疑問だったんですよ。電源がオフになっててもアラームって鳴るような設定にできるのだろうかっていうのが疑問だったので、ちょっと調べてみました。そしたらね、機種によっては、できるそうですね。さらに言うと、少し前の、ガラケーですね。いわゆるガラケー、フィーチャーフォンには、電源がオフでもアラーム時刻になると自動で電源が入ってアラームが鳴るっていう機能も結構ついてたみたいです。そして現在は割と少数派なのですけれども、メーカーやモデルによってはついてるそうです。例えば、ゼンフォンシリーズ、それから、OPPO、Huawei の一部のスマホには電源を切ってもアラームが鳴る機能があるそうです。ということで、これ自分のね、スマホにその機能がついてるかどうか知っていれば、まあ電源を切るだけでいいとかね、電源を切る前にちゃんとアラーム確認しないといけないとかね、わかると思うので、一旦自分のスマホについてね、確認しておくといいのではないかなと。思います。その場でやるとね、結構操作方法がわからなかったりしますのでね。ということで、電源を切ってもアラームが鳴るスマホはあるのかという素朴な疑問に対する答えは、一部そのようなスマホや携帯電話があるということでした。そして次のテーマですが、次はね、3D プリンターで新しい製品を作る時のプロトタイプを印刷する話です。そういう話が、TOEIC公開テストの問題に出てきたので、ちょっとね、3D プリンターについて話したいなと思って思いました。3D プリンターというと、ここ10年ぐらい、すごく盛り上がりを見せてるイメージがあります。例えば、3D プリンターで家を作った話題とかね、あとそれから、歩道橋とか、実際に使える構造物を作ったり、歩道橋だけじゃなくて自転車が渡る橋とかね、例えばオランダのアムステルダムではステンレス製の歩道橋が作られていたり、それから同じくオランダのアイントホーフェンではコンクリート製の自転車用の橋が作られていたり、それからパリでもコンクリート製の歩道橋が作られていたり、その他にもね、スペインとか中国その他でも 3D プリンターで作られた歩道橋が設置されていたりするそうです。 それで 3D プリンターがこんなに話題になったのは割と最近のことの気が私はしていたんですけれども、実はね、かなり前から、1990年代から実用化されていたそうです。その発明自体は1980年代。で、1990年代にはもう実用化されていて、まさにラピッドプロトタイピング。3D プリンターではなくて、ラピッドプロトタイピング。早く試作品を作る機械と呼ばれていたそうです。なんで最近こんなにわーっとね、ここ10年ぐらい、ここ15年ぐらい 3D プリンターの話題がわーっと出てきたかというと、2009年ぐらいにね、特許が切れたそうです。そこから一気に広がって、いろいろな用途にも活用されるようになっている。値段も下がってね、ということのようです。で、これなんとね、一番最初に発明したとされているのは日本人だそうです。小玉秀夫さん。そして特許出願もされて論文にもされてたんですけれども、惜しくも特許は逃してしまわれた。そして結局製品化して2009年まで特許を持っていたのはアメリカの会社なわけです。これ一体どういう経緯なのかなと思って調べてみました。小玉さんはこの最初にね、発明をした時は、名古屋市の工業研究所というところの企画課におられたそうです。その企画課っていうのは、研究をするのが仕事ではなくて、名古屋市内の中小企業のための研修を企画するとか、展示会を企画するとか、そういう部門だったそうです。それで、その仕事上ね、いろんな展示会を見に行く機会もあったと。で、そこで、3D CAD システム、当時すごく高価だった 3D CAD システムっていうのを知って、実際に触る機会があったと。で、その時に、まあ 3D でね、模型が作れたらいいだろうなというアイディアを思いついたそうなのですが、実現方法はわからなかったと。それからまた2年後ぐらいに印刷機械の展示会に行きましたと。で、そこで、新聞を印刷するための版下を作る版下作成装置というものを見ました。その版下作成装置が、光、紫外線を当てると固まる素材を使っていたんですね。で、それを見た帰りのバスの中で旗と思いついた。いわゆるね、この 3D プリンターのようなものを作れたらいいなと思ってたけれども、この方法で作れるのではないかと。とその時に思いついたそうです。あとは職場の別のグループで半導体製造装置に関するグループもあって、で、それを通じて半導体加工でフォトレジストというものを使うこともしていたと。それでそれがね全部結びついて頭の中でね、あ、こういう装置作れるではないかと。ただその時の仕事内容としては企画課の社員だったわけです。だから、出願したいと申し出たときに、あなたは研究職ではないのだから、企画するのが仕事ですと。だから、出願したいのなら自分で出願しなさいと言われたと。そこで、とりあえず自力で出願されたわけですね。弁理士には相談せずに、自分でこう古い特許文書を見ながら、見よう見真似で書いて、自力で出願しておいたと。その後、人事異動があって、研究ができる部署に配属になって、で、そこで実際に試作品を作ってみるわけです。そして試作品を作ってみたら、洗いながらもうまくいったと。それで論文を書いたり、学会で口頭で発表したり、研究会で発表してみたりとするわけですが、こうなかなかね、興味を持ってもらえなかったそうなんですね。で、そうこうしているうちに、その研究所内での評価もあまり良くなくて、研究者としてやっていく自信をちょっとなくしてしまいました。それで、その後、弁理士に転身されるんです。この方。自分が研究をするのではなくて、研究をサポートする側に回ろうと。で、自分が発明した、その、いわゆる 3D プリンターに関しては、もう半ば忘れていたと。それで、弁理士として勉強するために、アメリカ行って勉強してきて、で、アメリカから帰って、日本に帰った時に、弁理士としてね、技術調査の仕事を受けたそうです。で、その受けた仕事というのが、なんとそのアメリカで出願された 3D プリンターの特許についての調査の依頼だったと。それで、その調査の依頼を受けた時に、 あれ自分もこれを出願してたのではないかと思って、お客さんが帰った後調べてみたら、やはり自分がね先に出願していると。でただし審査請求期間というのがあるんですね。特許は出願した後にすぐに権利化するかどうかを決めなくてもよくて、権利化してこの特許を使っていくって決めた時点で審査請求をすると。でその審査請求するまでの猶予があるんですけれども、まあ、それは期限とも言える。いついついつまでに審査請求しないといけないと。で、その時には5ヶ月、もう審査請求期限が切れてから5ヶ月経ってしまっていたと。というわけで、この時点でもう自分が出願した発明は権利化できないっていうことが分かったわけです。まあ、なんとも残念な話なんですが、まあこういう発明初期の話というのはいくらでもねあるのだろうなと思いますね。それこそ特許出願なんてもう大量にされているわけですが、実際にこう実用化されていくのはわずかなわけですよね。それで、この方出願されてたので、自分がその最初のね、書類に残しておいた部分っていうのは、工知なので、みんなが使える技術になるはずなんですけれども、まあ、自分でその出願書類を書いたこともあり、周辺の技術ですね。そこら辺については、結構アメリカに権利を取られてしまったということで、まあ実質的にその 3D プリンターというのは、2009年ぐらいまでは、アメリカの会社がね特許を抑えていたという形になったわけです。後から振り返ってみるとね、ああもうなんともまあ残念な話だなと思うわけですが、思いついたアイデアをねこう実際に形にしていく、そしてこう事業として成功させるっていうのはまあ相当大変なことなんだろうなと思います。というわけで今回は 3D プリンターにまつわる話をちょっと話しました。私が参照した文献については概要欄に貼っておきますので、もしねご興味ある方はそちらをご参照ください。それでは今回はここまでです。お聞きいただいてどうもありがとうございました。TOEIC研究室聞くメルマガポッドキャストをお届けしました。読む方のメルマガは url.toeic8.com/mmtoeic8.com/mm で登録してください。 YouTube でお聞きの方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではお聞きいただいてどうもありがとうございました。